月曜日の朝になりました。皆様、中野先生おはようございます。
おはようございます。私も50歳からどう生きるか、これもすごい秘訣ですね。
でもそれを考えて生きてる50歳ってどれぐらいいるんでしょうか。
まあ、だからこういう本が売れたんでしょうね。
800万部売れたっていうね、50歳からの死に方っていう本で今週も話を中野先生がしてくださいますけど、
まあ、広金さんはサラリーマンの出世コースの紆余曲折、女性で失敗したり、あるいは信用したためにえらい損したり、左遷されるような憶目を見たりしながら、島康介が会長まで登っていくっていうのをやってます。でも私も80になってふと振り返って50代のことを考えるんですよね、はい、ちょうど40でハワイに来て10年経った頃ですよ、はい、でその7年後に責任持っていた場所から私は身を引いて独立するわけですよ、はい、どこのお世話にもならない、自分たちだけで、稼ぎ、自分たちだけで、回り、自分の持っているもので勝負をかけたわけ。あれからもう30年になろうとしているわけ、まあ、もちろん57歳が転機だったんですから、今から考えれば23年間ですよね。だから自分が振り返るっていうことができるでしょ。でも実は人生は過去、自分の過去は振り返る、振り返ることだけはできるけど、やり直しは効きませんよね。50になれませんもん。
そうですね。
ね、だから80の人生をこれからやっていかなきゃいけない。だけれども57で私は転機を迎えたっていうか、中林先生は55歳、すごい、これは大きな大きなねチャレンジャー。
いや、だから勉強になるんですよ、こういう話をね。今からこう教えていただいて、80になってからこう後ろを振り向いてじゃなくて準備ができるって本当に感謝してますよ。
まあもちろんね、この私がいつも舌を巻くのはビジネスマンとしてのね、ものの見方、決断の仕方、また人の前でお話をなさる時のあの説得力のある方法論、中林先生には及ばないなと思うことよくあるんですが、まあだからなんか教えてやるよ、俺が先輩だから見習えなんて思ったことは一度もありませんね。
そう、
付き合ってて、私は楽しくて付き合ってますね。
ありがとうございます、うん、
ですから何て言うんでしょうかね、私は年取ってから50代の中林先生のような人に出会ってるってことはすごく得をしてると思ってますよ、うん、すごくと。で50代の人も80代ぐらいの人と仲良くできたらすごく得すると。
本当ですよね、本当ですね、
う
ん、
まあ、そういう面でね、私は人生片道切符、
片道切符ですか、う
ん、
はい、
だって帰ってこないんだから。
そうです ね、
ね、行くとこ行くとこは終点にもね、なんていうか元旦や名なんとかの道の一里塚っていう句があったようにね、
過去と他人は変えられないって
まあ過去に対する評価は変えられます、
はい、
ね、で他人もそういう自分が変わることでテイクタイム、時間はかかるが、彼の私に対する態度も変えられます、うん、というのが私は、うん、ただ言葉だけに終わってはいけない、うん、私が変われば相手も変わるというところを、
そこがだから大事じゃないですか。もう普通はだって相手が変わることばっかり期待して自分は変わらないじゃないですか
まあそう、本当にそういうことだろうと思うですね、まあ、ですからもう後に引けないんですから、はい、どうせかぶってくる波、吹いてくる風、どうせ向こうからやってくる坂道、上りか下りかまさかかわからない坂でも、前に開いたところは進む以外に道はありません。
それは逃げるんじゃなくて、もう真正面から向かっていくってことですか。
そうですね、
うん、恐れるなって。
恐れるな。で前にも話しましたが、聖書の中で Don't be afraid、 恐れるなって言葉が語られているときは、平凡な生活をしている人にイエスは語らなかった。
なるほど。
もう風波、波と風、そしてこうなんだ、こう葉っぱのように揺れる船、小さい船のもうもみくちゃになる、今にも沈みそうな船の中にいるものに対して、 波に向かって一歩足を踏み出せ、船を後にして踏み出してごらん、恐れるなって語るんですよね。でその時恐れて足を縮めているようでは50代の人生はもう終わりですね。もうそれで終わり、
なんていうか守りに入るとかっていう考え方があるじゃないですか。
そう
どうなんですかね。それに比べると、まあ、どんどん前進をしていくんだけども整理もしていくっていう。
そうですね。私はもう一度ね、50代に子供もあれば、責任もあれば、健康状態からあらゆることをまだ先輩の親父やお袋がいる、もうその後も見なきゃいけないでもあっても、単に守りで何もしないで、カウチ
ポテト
になってはいけない。ポテトなんか放り出してね、えいって立ち上がって玄関から一回出てみるという時に、あらゆることが利益にかけたものは必ず祝福となって帰ってくると。
だから棚ぼたを気にし期待しちゃいけないと、やっぱり歩く中に神様が働かれるっていうことですね、今先生がおっしゃった
のは。そうですね。まあ、でも棚ぼたもね、私自身の言い方に言うならば、棚の上にぼた餅があるかどうかを見極める眼力、それから棚からぼた餅が落ちた時にパッと拾える距離感をしっかり持つ。それで棚からぼた餅が落ちなかったら壁か柱を蹴飛ばす意欲、そして振動を与えてボタン持ちが落とす、そういう努力しなきゃ棚ボタはないね。
皆さん聞いてますか80になる長野先生からの大先輩のアドバイスですから
特にボタン持ちは私の大好物の一つですからねそう、夢を加えてね、待っておれない。
そうか、ボタン持ちがないところでいくら待ったってダメだと、
ダメなんですよ。落ちてきた時にそこにいなきゃいけない、難しい、動かなきゃ蹴飛ばさなきゃいけない。
皆さん、まあ、難しいですけど、よくこれを噛み締めて聞いてください、
まあ、これがね、船から一歩出たあのマタイによる福音書の中のペテロの姿がそうであったかと思ってます。
今日も今週もですね、50歳からの死に方という本の中からお話をしていただいております。また明日のこの時間をお楽しみにしていただきたいと思います。素晴らしい一日をお過ごしください。